平成24年、本日は、7月29日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいと思います。本日は予備記の7章から読んでいきます。地上の人には苦役があるではないか、その日々は日当たりの日々のようではないか、日陰を仰ぎ求める奴隷のように、真偽を待ち望む日雇い人のようにという、ように、私には虚しい月々が割り当てられ苦しみの夜が定められている、横たわるとき私は言う、私はいつ起きられるだろうかと、夜は長く私は暁まで寝返りを打ち続ける、私の肉は宇治と竹霊をまとい、私の皮は固まってはまた崩れる。私の日々は旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る、ということですね。で、ここで言われていることは、日が、一つは、せっかくの、月とか年ですね、この時間が、ヨブにとっては、虚しい月々であったり、苦しみの夜だったことですよね。寝るとき、寝てても、平安がなかったり、痛みがあったりということです。で、望みなく過ぎ去るということであります。で、予備記に関しては、前も言いましたように、これは、一つは、予備記って非常に特殊な書ですよね。人間的に考えると、なんでこんな書があるんだろうって、神様は意地悪だってことを言いたいのかとかね、読むのようにはなりたくないなって、思ってしまったりとかですね、読むってかわいそうだなって、でも友達もね、いろいろ言うしとか、一体なんでこんな人が何を学ばなきゃいけないんだと思わないでもないんですけども、でも、繰り返し言うんですけども、予備記は、意味があって神様は、この書を来ました。で、それは、我々の理解では、関連罪に関しての学びではないだろうかなと思います。で、関連罪ってのは逆に考えると、いろんな形で、明確な形ではないにしても、あちらこちらで関連罪に関しては備えて書かれていると私の理解で思います。ということはやっぱりその例は一つは特殊な時代だということですね。でもう一つはやっぱり、多くの人が滅んじゃうということですね。だからそういう意味では、ビニーにサイニーに書いてあるし、聖書は本当にこの聖書はいろんな、言葉がはっきりと意味しているのは終末とか関連罪のことなんですけども、でもそんだけ用意してって書かれて紙に入れて書かれてるけども、でもやっぱり読めない人はそれに会いながら滅びに至っちゃうっていう感じです。だから我々に関してはやっぱりちゃんと学んでいかなきゃいけないっていうことですよね。ですので読む気は毎週読むの大変なことが書いてあって、大変だなと思わないではありませんけども、それを通して関連罪のことを学んでいきたいというふうに思います。で、関連罪の一つの今日のこの箇所では、一つは虚しい日々が割り当てられるって言ってるように、関連罪は少なくとも良い時とか嬉しい時じゃないんですよね。で、関連の時が続く、関連罪って名前自体がわかりますからね。で、昨日もね、言いましたように、アメリカ、ますますアメリカで起きてくる事件ってみんなもう関連罪目指してますよね。何かというと同性愛の人がね、訴えてきたり、いろいろイチャモンつけたり、正しいクリスチャンにね、我々を差別するのかと訴えたり、罰金取ったり、しかも、そういう理不尽、どう見たってこのホモとかレズのこの同性愛の人はおかしいと思うんですけど、イチャモンと思うんですけど、でも、ちゃんと裁判所でそういう罰金が認められちゃったりね、6700ドル、すごい大金ですよね。67万ぐらいですかね、今1ドル80円とかもうちょっと安いから、でもどっちにしても大変な額ですよね。で、たまったもんじゃないです。でも そういう日が割り当てられるということであります。ので、これはまあ、少なくともヨブのこの日々は楽しそうではないんで、我々も観覧車入ったら耐えなきゃ来るってことはもう分かったよと思ってるかもしれませんけど、耐えなきゃ日が来るっていうことは言えるかと思います。で、それが一つの教えですよね。ただまあただ一つの問題はヨブの場合はいつまでこんな日が続くのかわからないってことですよね。だから彼は虚しい日が続くって言ってるし、ああっていう感じなんですよ。でも我々に関してはそういう意味ではヨブよりも恵まれてるって言ったら変ですけども、まあ、やっぱり日にちがはっきり分かってることですね。3年半ですからね。絶対これ間違いないと思います。神様はいろんな言葉で保証してますからね。3年半ね、1260日だとか42ヶ月とかですね、一時と二時と半時と、これ目を合わせると3年半なんですね。とか半周って言い方もあるんですよ。半周、1週間の半分ですよね。この3年半ですよね。1週が7年なんだから、半周は 3.5、 3年半ですね。だからかけ根なしです。だからね、いつ始まるのかと分かんないんですけども、まあ、その日がなんか分かるんですよね。3年半って書いてあるよね。始めが分かんないと終わりも分かんないですからね。曖昧もごとしてるうちに終わってしまうかもしれませんけど、多分なんか分かるんだろうと思うんですよ。そんな気がします。どうして分かるかと分かんないんですけども、ああこれ判断金時代だなって分かるような気がします。今は分かりません私も。でもその時分かるんじゃないですかね。まあ主についてると、ああ金時代この日始まったなって分かるんじゃないかな。じゃあぜひカレンダーに印つけといてこっから3年半だとかね、その時エレミアいるかどうか分かりませんけどぜひその時は私もいて、今日から始まったようですとか言えるといいんですけどその時はいるかどうか定かでありませんので、特権捕まってエレミアに目障りだとか言って最初に捕まっちゃうかもしれないんで、その時は分からないですけども、その時分かったらぜひみんなで共有してあげてください。ただ日にちが分かるんだろうと思いまして、分かると日にちってね、なんとか守られますよね。だからそういう意味では思います。そして、やっぱりただこの神田まあ、少なくともここでの、学びがあるならば、やっぱり基本はあんまり楽しくない時だということですね。ですのでことは覚えていきたい。ただまあそれに関連して、まあ、読むならば日にちが分かりませんし、何のために起きているのか分かんないですけど、我々の場合日にちも分かりますし、または何で起きているのか分かります。これは何度も言うようにサタンがそういう約束を取り付けちゃってるんですね。世の終わりの時はそれこそエステル家のハマンみたいなもんですよね。ちゃんと約束を取り付けちゃってですね、もうっていう日ですね。だからこのことは覚えててください。だから非常に特殊な時が来ます。だけどでもどうぞ、それは前彼女から言われてることだっていうことはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして7節、思い出してください。私の命はただの息であることを。私の目は再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても私はもういません。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家ももう彼を認めないでしょう。だから、まあ、このまま行ったら自分は死んでしまうし、もういなくなってしまうって言ってるんですね。でも現実問題、ヨブはでもこれでいなくなって消えちゃったわけじゃないですね。逆に後の日に、主から恵みを受けています。初めの、時の幸いよりも後の日の幸いの方が多かったということであります。で同じように我々ももう完全じゃね、もうこれでそのままもう我々は滅びて死んでしまうのかと思うような、そういう惑わしが来ると思うんですけども、 そうではないということを覚えてください。まあもちろん殉教ということはあるかもしれませんけれども、しかし最後には奇跡的な死の助けがあるというのは聖書が言っていることですし、もし、まあ、毎日殉教したとしても、3年半後に嫌でもよみがえりますの で、また殉教した人が先ですよ。テサロニケの手紙に書いてますね、パウロはね。我々生きて死に会う者が、死んだ人に優先することはない、ないということ。殉教した人は復活先だということですね。だから、そういう意味では、例えば神奈川時代に殉教しても、どんなに長い間死んでても3年半ですので、嫌でも蘇りますから、そんなに心配しないでも大丈夫だということであります。で、11節、それで私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか、海の居住でしょうか、あなたが私の上に見られ置かれるとは、私の不死が、私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻を食って私を怯えさせます。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも、死を選びます。私を、は命を頂います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。でいつまでも生きたくないとかですね、私の日々は虚しいっていうから、神奈川時代は基本的に大変だろうというふうに思います。で、12節はあなたが私の上に見張りを置かれるとはというふうに書いてあるんですね。で、だから神奈川時代の一つの特徴っていうのは、見張りが送られるってことですね。で、で見張りが呼ぶ正しい人に関しては置かれました。と同じようにこれからカナダに入っていくときに、何度も繰り返すようですけども、同じクリスチャンでもいい加減な人とか配給した人は何の災いも受けませんし、何の観難も受けないんですよ。でも観難を受けるのは正しいクリスチャンであって、正しいクリスチャンに対してこれから見張りも置かれるということは覚えておいてください。嫌ですけどもね、見張られちゃうのってね。でもイエス様の時もそうですよね。ユダヤ人たちがね、水越しの祭りの時に、ユダヤ人たちがみんなイエスはいるのか、なんとかとか探してたりね、そういうような見張りが遅れたり、なんだかこういろいろ追っかけられたりとか、そういう嫌な時が来ます。で、昨日もニュースで見ましたように、いろいろこの、ただアメリカではもうすでにこの見張りが置かれるってだんだん重視しつつ来ているようですね。だから、こいつは正しいクリスチャンだとかね、いう人たちに目をつけたように、でわざわざこうイチャモンつけてくるわけですよ。同性愛者はですね、私たちのこの写真を載せてくださいとか言ってですね、で何かって思ってふっと見たらね、同性愛のなんかこうね写真ですよね。これはちょっとうちはいくらその写真のね掲載する会社だって言っても、我々クリスチャン漁師があるんで、ちょっとこれは申し訳ありません、載せることはできないんですって、まあ、商売ってこれ妥当ですよね。金取ったけど載せないってそれはまずいですよね。ね、100万取ったけども全然見たら写真集載ってないじゃんって言ったらそれはまずいですけど、でも注文来た時点で受ける前にちょっと会社にもポリシーがあるんで、それを断ったってこれ妥当だと思うんですよね。ありえますよね。でもそれで訴えられちゃうんですよね。で訴えられて罰金取られちゃったりするわけですよ。これって見張りを借りるってことですよ。で要するに正しいクリスチャンは目をつけられるってことですよ。そうじゃありませんか。でアメリカでは同性愛とかいう人たちがどんどんどんどんその正しいクリスチャンにイチャモンつけて腕持ってどんどん訴えたりしてるんですね、まるでね。だからこれってまさにこう見張りを置かれるっていうことが従事しつつあるんですよ。なのでこのことは覚えておいてください。やっぱりこれは残念なことにアメリカで起きていることって、日本でいろんなあらゆる流行って日本で起きるじゃありませんか。ねえ、アメリカでディズニーランドが流行ったって日本でもなんか千葉県のどっかのあたり作りますよね。まあ、だいぶ前ですけどね。そういう私も行ってきましたよ、子供連れて。まあそれなりに楽しかったですけどもね。でも子供行くだったら二度と行きませんけどね。まあ、自分だけで行きたいというところではありませんけども。なんでは真似してるわけですよね。だからこれだって来ますよ。だってもうすでに日本でも同性愛を認める方向来てますよね。 あの前も言いましたように東京都知事の石原慎太郎さんという人は昔理由ですからね、あの鎌田子さん嫌いなんだって公言したんだけど、彼は最近話変わってきたらしいんですね。気持ち変わっちゃったらしいんですよ。俺は今まで間違えてた、そういう同世代の人はおう鎌をほぼやめろとか言ってたけど、これって障害なんだって、性同一障害なんだ。だからこう我々ちょっとそこを考え方を改めた。東京都危ないんですよね。法律決まってる可能性ありますよね。都知事が同意しちゃってますからね。そのなんかこう教会でこの同性愛者を入れない教会があるとかね、府中のレムラントとか言うとかその教会罰しなきゃダメだとか言われそうですよね。そうなっちゃう、困っちゃいますよね。だから結構法律すんなりになっちゃうかもしれないですよね。そしたら見張り置かれちゃうわけです。と法律が決まるんですけども、あのそんなものをわざわざこの業界に引き取らなきゃバレないんですよ。でもそういうあのアメリカなんか同性愛の団体がそういう告発団体として持ち上げてるわけですね。わざわざね、いかがでもいい写真とこでもこれ載せろ、ああしろ公表とかね、出ますとかわざと来てですね、我々認めろとかって、いやどうしてもそれは接種的に認めませんとか、そうするとすぐ訴えられちゃうとかね、そうなっちゃう感じなんですよ。だからあのここで予部は見張りを置いてまして、あの嘆いてるんですけども、こうやって予部って不満が多いなと思うかもしれませんけど、これはしかし観覧時代にこういうことが起きるの、ああいうことが起きるぞって知らせてる歌詞じゃないかと思うんです。だから見張りを置かれるって一つのキーワードですよ。だから我々はあの気をつけるようにしましょう。だから皆さん、あのレムラントみたいな教会に来たら、うかさの音はね、メールでもなんでも言わない。ね、あのそれでも訴えられるかもしれないですけど、その時はその時ですけども、あのわざわざ捕まるのと言わないだけど、まあかといってね、御言葉を曲げるまで曲げるのはあれですけども、ただこれから見張りを置かれるようなあの、時代になってくるっていうのは覚えてください。だからもうあんまりね、少なくともキリスト教のいろんな年間とかあるんですよ。そこにあらゆる教会の名前とか住所とか載っけるんですけども、そういうとこは初めから載っけてませんけども、載せないとかね。だから見張り必ず置かれるんだから、わざわざあの、ね、不利になるのこと今から言う、こっちから言わない、それでも探し出されて誤解されたらその時はその時しょうがないんですけども、ということですね。だからそのあたりは、見ていきたいかなと思います。だけどそれとちょっと嫌な気がするんですけどね。でもなんだか我々だけあの正しいのにこんなに正しく歩んできたのに、なんで我々だけ最後にこんな意味になるかと思うんですけども、私はこれは我々が金井さんの後は栄光なんですけども、栄光の入る前にサタンがあの妬みを持って最後の意地悪をしてるんだというふうに理解しています。皆さんがサムエル記とか列王歴代とか見るときに、サウルとダビデの剣を学びましたよね。で、ダビデはサムエルによって油注がれたんですよ。ということは油注がれたらもう王になるはずなんですよ。ところが油注がれてまだね、8人兄弟の一番下でまだあのまだ10代ぐらいですよね。一番下だからね、10代ぐらいのまだ若い子なんだけど、すでに油注がれた。本当は王として立ってもいいかもしれないけど、でもサウルがすでに王だった。でそのサウルによって妬まれて、あいつが生きてたら俺の王座を取られるって、サタンのこれ型ですよ。であのサウルが何をしたかっていうと、妬んでダビデをイスラエルの国中をかけましたわけですね。だからダビデとしては生きた子じゃしませんよね。あっちへ逃げてこっちのホラーへ逃げて。でもそれっていうのはサウルの最後の妬みだったんですよ。で結局サウルは途中で滅びてしまい、そして最後にはあのダビデは王として栄光を使うんだっていうのがサムエル記の語るストーリーなんです。で我々も観覧時代ってあのね、あのステファンさんが暗号で見た時にまさにそのサウルの仮説で来たんですよ。あのハルマゲドンとかね。だから観覧時代ってそうなんですよ。そういう仮説なんですよ。サウルの仮説。だから我々は困難が合う。だからダビデが追っかけられたような意味合いでいろいろこの見張りを置かれちゃうというのは一つはあると思います。でもそれだけ見てるとちょっと嫌なんですけど、でもダビデのやっぱり いずれ栄光を受ける王だから、最後にこの、サタンが、この、あがきですよね。で、わかる、サタンはさすがにわかりますよね。人間より頭いいからね。こいつが絶対、俺の栄光を奪うって思ってる。だから我々栄光を得るんですよ。いいですか？観覧所に入った人っていうのは皆さんは気づかないかもしれないけども、皆さんでサタンのが後の日に我々受ける栄光を知ってるんですよ。だから、最後に、こいつは、栄光を受けるが定まってるし、もう栄光は見えるのかもしれないですね。だから、こいつはどうしても悔しいって、妬みですよね。妬みのいじめですよね。妬みのいじめで来てるっていう感じですね。でも、それで、義気精進してやめちゃうとちょっとまた違うんです。だから、我々は、一つはやっぱり、見張りを置かれるような目に遭うってことは一つ見なきゃいけません。しかし、それとともに、それは単に苦難を経るんじゃなくて、やっぱりそれって後の日に大きな重い栄光を受けるってことも事実なんだよ。だから、ね、ダビデのような位置に我々置かれるわけであります。だからどうぞ、両面見ておいていただきたいというふうに思います。で、14節。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを、たっ飛び、これに御心を止められるとは。また、朝ごとにこれを訪れ、その巣をこれを試されるとは。いつまであなたは、私の目から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も、弟子を捨ててはおかれないのですか。で、ここで書かれているのは、試すっていうことが書いてますよね。人とは何者なんでしょうって、これヘブル書にも書いてありますよね。この人は何者ならば、何とかかんとかっていうのは、こういうことはありましたね、むしろね。読み込もうと思います。で、一つは、朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるというように、観覧時代、ヨブが言っているように、観覧時代一つの特徴って、試されるということだっていうことは、どうぞ覚えておいてください。で、我々は、観覧時代では、やはり我々の本音はどうなのか、本当に御言葉に従って歩むのかってことを試されるってことを覚えてください。で、イエス様の3年半も観覧時代の方ですけども、その時にやっぱり弟子たちも試されたわけですね。弟子としてついてくるっていうけども、でも、最後まで真理であるキリストについてくかつかないのかとかね、途中で逃げちゃった人もいっぱいいるわけですよね。ユダみたいに裏切った人もいますし、でもその時最後まで従ったペトロがヨハネっていうのは、彼らは試されてもなおかつ残った石としてキリストによって用いられました。彼らは本当に試されてなおかつ残った石なので、この岩の上にね、私の教会を建てようって言った言葉は見事に成就しました。だから今ね、世界中にプロテスタントカトリック合わせて20億ぐらいにと言いますけど、みんなペトロって岩の上に立ってるんですよ。これは事実ですよ。それはカソリックの意味合いでね、最初のローマ法がペトロとかそういう意味じゃないんですけども、ペトロとか言わなくて、そういう弟子の歩みを土台として、我々はその上に立ってるって事実ですよ。我々一番上の方ですけど、全く下にペトロってあるわけですよ。で、彼らは試された石だから頑丈で動かなかったんですよ。これは尊いんですよ。同じように、観覧がない限り進化って出ないんですよ。普通何もね、試験だってそうじゃないですか。試験だって試しみたいなもんですよね。試験をしないことは、まあ、試験の前までは俺は天才だとかね、あれも九九もね、3日間で覚えたとかですね、いろいろ言う。でも本当に天才かどうか試験をしてみるとですね、言ってる割には15点しか取れないじゃないかとかですね、すぐバレちゃうんです。試しても分かる。結構学校でもそうですよね。目当たりの人が結構勉強できるんですよね。そういうことってありません？私は高校、中学は高校を受けるときに、皆さんのところもそうかもしれないですけども、昔で、その頃は、東京だったら都立高校を受けるのが普通流行ってたとか、大体受けたんですけどね。で、都立もあるんですよ、難しいんですよ。一番我々のところでは軍によって分かれてて、1軍って一番難しい、で2軍って2番目、 3軍とか4軍とかなんですよ。私は2軍に行ったんで、まあ、その時はよくまあまあ勉強したんですね。まあ、すごいほどじゃないんですけども、まあ、どうでもいいんですけどでその1軍に行っていうのを受けた人ってね、目立たない人だったんですね。あの人そんなに成績良かったのって言いました。別のクラスですからね、同じクラスだと分かるかもしれないですけども、でもやっぱり試験の時ってやっぱそういう人たちって目立たないけども、あのちゃんと高得点取るわけですよね。だからあのダメなんですよ、口だけだけ言ってる人ってダメだったりするかもしれませんね。で何言いたいのかというと、結局試験は、より分けます。で同じように、何でもあの観覧の一つの特徴はやっぱり我々は試してより分けるってことですよね。だから我々は観覧時代に入るってことは、より受けられないっていうことをね、より受けられないってことを、やっぱりポイントに持ってきたいというふうに思います。で、より受けって試されると、結構多くの人が去っていってしまうっていうことですよね。残念ながら、レムナントもね、弟子の間始めたばっかりのあっという間により受けが来てしまってですね、多い時は結構いたんですよね。もう忘れちゃいましたけど結構いたんですよね人数だけはあの人もこの人も弟子じゃないってほんの1年ぐらい前ですよね。でセミナーも結構ね来たりね、あこの人も毎週に弟子の夢に入ってる人いたんですけども、ちょっと試しが来て1年経ったらもう本当数えるほどですよね。でも私としてはあの本当にレムナントのこれからの土台とか歩みってやっぱりあの風が吹いてか吹かないうちに倒れたりすぐねひっくり返って寝返ってね、でレムナントは痛んだとかそういう人とやっていけないですよ。そういう意味で言うと自分の感想だけ言ってもらうとよりだけあってよかったかと思うんです。っていうのはそんなあの些細なことですぐあのひっくり返って安定するんでしょうけど、今でもやったら大変ですよ。教会むちゃくちゃですよね。どうしても日中も始めたんですね。ほんとちょっとね、出版やるなんて言ってもすぐね、大反対されちゃってね、ストライキとか起こされちゃってね。だけど、そういう意味では、試しってよかったかと思うんですね。そしたら、残った人でやってくるのは何の問題もないですよね。で、それやっぱり、教会としても、試しってあった方が楽ですよ。まあ、自分、私の都合だけですね。でも、神さん、死にあってもそうなんです。やっぱりこれは、聖書の、レビがどうこうって大したことじゃありませんけども、主の聖書の方法は明らかに試しを経て残った人と後の継いでいくってことなんで、やっぱりこれしょうがないんですよ。やはりね、主にもの選ぶのがね、 花嫁さん選ぶのがやっぱり花婿さんがね選ぶ、王子様が選ぶような権威がありますので、誰を選ぶとかね、死んでいたのように靴、この靴に合う人がおきさきさになるとかですね、やっぱりしょうがないですね。選ぶ、方法あるかと思いますので、そういう意味では、試しっていうのは、我々を、より受けちゃうっていうことは覚えてください。で問題はやっぱり途中で吹き飛んでしまわないことでありますので、どうぞ心を定めて、なんとか、この試しを経て、死の前に残ることができるようにですね、そこに大きなポイントがあるということをどうぞ覚えてください。で、20節、私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私はあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中にお断ります。あなたが私を探されたもに、私はもうおりません。これは罪っていうことが出てきますよね。二十節、私が罪を犯したと言ってもとかね。二十節、私の背きの罪を許さず。でも、おかしな話なんですね。ヨブが全く正しいって神様は認めてるんですから、で全く正しいと神が認めてる、神様が認めたらこれ以上の、 確認はないんですけども、そのヨブがしかしこの困難の中で、神は私の背きの罪を許さないというか、私をこの罪を犯したと言ってるというふうにここで言ってるわけで、矛盾しているようですけど、でも観覧者の一つの特徴は、正しい人々が罪を犯したというふうに言われてしまうという、こういうポイントがあるということを覚えてください。それを語るためにこういう箇所が書いてると思うんですね。これは何でも言うんですけども、イエス様の3年半の公衆愛を考えたらやっぱり理解できると思うんですね。最後にシエスキリストはどういうふうにして亡くなったかというと、病院で意思を引き取ったわけじゃないんですよね。逆に有罪ということで、もうこいつは死刑だということで、みんなから散々罵られて、そして死なれたわけです。でそこの、ね、上にも十字架の上に罪状書きも書いてあるわけですね。ユダヤ人の王って書いてあるんですね。それが罪になっているってですね。だからイエス・キリストでさえこの人には全く罪がなかったと言われて、実際罪がなかったキリストでさえこの世においては罪人として死なれたんですよ。だから我々も順次という悩みを観覧者において行くんだってことを覚えてください。で皆さんは正しいでしょうし、だけど正しいからって言って正しいと認められないのがこの世なんですよ。だから要はいいですか、今この世のそういう罪の性質を明確に表すのが観覧時代です。だから観覧時代の後にこの世滅びるわけですよ。だから我々が前に学んだように太陽も地球も滅びて火とともにね燃え尽きるっていう、そういう意味では地球とか太陽、またこの世に関しての裁きですよ。ですよね。だから火でバーッと燃えちゃうわけですよね。この世のね構成要素である太陽も地球もみんな燃え尽きて、で当然その上に地球の上に住んでる人もみんな、この世の人もみんな滅びちゃう。それが神の裁きですよ。そういうことです。だから期待してはいけないんです。いいですか、これからクリスチャンも往々にしてなんかこの世の裁判の方が正しいように思っちゃう人を勘違いしたんですけど、これから裁判はまともものじゃなくなっていきます。今だってそうですよね。日本の裁判でもね、小沢さんとか全然悪いことないんだけど、なんだかこうね、いろいろ罪を捏造してね、なんとか有罪にしようとかね、明らかに恣意的なものがあると思うんですけども、でそれは昨日学びましたように、アメリカでまさに顕著ですよね。正しいクリスチャンが罰金ですからね。ホモの人はね、ホモの写真載せろって言って、いやそれはクリスチャン良心で載せませんって言ったら、載せないから罰金$6,700って多額の罰金ですよね。こうもっともっといくと思いますよね。でまた訴えられてるわけですよね、他のところでは。そうですよね、 T シャツを作らないとかね、なんとかかんとかとかね、このホモの T シャツをお前の会社で作らない、とんでもない、訴えてやるって言ったらいいってわけですね。これ裁判で決まったらまた有罪になっちゃいますね。だから、そういう時が来る時だってことであります。だから有罪ってことですね。だからこのことはよくよく覚えておいてください。我々は残念だけども、これからキリストのために捕まるってことはちょっと残念ながら、有罪にされるってことは確保していかなきゃいけない。あんまりそれをおたおたしたりですね、この線だけはずれないとかね、いくら教会行っても教会が素晴らしい教えだと言っても、しかし、刑法に触れるような子だけしたくないっていうと、皆さんのそれが限界ですよ。はっきり言いますけど、そこは限界ですよ。じゃあこれの法律通るならそれはそこまでも、それ以上とは私は言いませんけども、だけど結局でもそれってね、個々の人にかかってくると思うんですけど、ただ聖書は明らかに言ってますよね。あなた方を訴えるものがね、自分は神に仕えてるって時が来るって、またはあなた方は私の何故にね、裁判所とかなんとか会場に何とか訴えられるとかね。だからもうこれからはそういう意味では法律の方がおかしくなってしまうという時は覚えておいてください。こういう時は来るという、その時は皆さんがなんか泥棒して捕まるのはそれはまずいですけど、それは法律は正しいですけども、しかし これから主に従うということに関しては法律がおかしくなりますので、そこで有罪されるからといって何も驚くのは値しません。それはかつてイエス・キリストが通った道であり、またペトロやヨハネが通った道であり、パウロが通ってきた道なんですよ。だから我々はそこでもってキリストに従うために有罪されたからってあんまりおたおたしてですね、これは大問題だとかですね、これは一大事だとかですね、俺の名誉が大事だとかですね、それはちょっと違うと思うんですね。だからそういう意味では残念ながら繰り返すんですけども、主イエス・キリストがあらゆるものを失って、そして最後に十字架につけられたように評判も失い、または、たくさんの信じた信者もいなくなってしまったり、名声もなくなり、またはね、自分の着てるものまで奪われたりとかですね、あらゆるものを奪われて、そしてなくなったように、我々も全部奪われちゃう可能性が多いにあります。だけどでも、我々この地にどこまで行っても救者に過ぎませんので、得るべき都って天の都ですからね。だからそういう意味ではあんまりそれでおたおたしないで、しかし、どうぞそのような時であってもですね、目指すべきのを目指してですね、ことであります。だから観覧時代ってもうサタンが本気になってるわけですよ。最後になっても踏み出してですね、一回妬みと恨みでですね、もうサウルみたいなもんですよ。第一サムエル記のね、第一とか第二サムエル記のサウルとね、ダビデのことを見てください。もうサウルはほとんど異常ですよね。もう妬みの鬼とかしてですね、どこまでも追っかけていってですね。これサタンの姿ですよ。でもそれは、サウルがその時妬んだ、こいつは必ず王になって栄光を受けるって、それは確かに成就しちゃってるわけです。で、同じように我々も王として、抑めたりまた、栄光を受けるようになると思います。だけどでもそれはの前にはやっぱり、残念ながらダビデが通ったように言われるもカナンって私は通るというのを覚えてみます。で、まあ、どうしたらいけないと思います。しかしこういったことを全て聖書は前もって聖書を通して主は語られています。で、完全にはやっぱりこのような形になると思います。我々が思ってた通りにアメリカもどんどんその方向来てますんでね、怖いほどですよね。全然別のニュースは流れてないんですよね。我々がこうなるだろうなと思った通りになってますので、これからもますますそうなると思います。だからそういう意味ではレバントに示されている啓示って全く正しいというふうに思います。私が言うとちょっとね、客観性がないんですけども、客観的にはそういったニュースから見てもそうだと思います。のでその後もそのようにいくと思いますので、やっぱり前もって語られた警告に従うと思います。じゃあ以上です。